代わっては料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第2回は豆腐としらす小松菜の炊き込みご飯の作り方を解説します。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
今回は和食好きな方に好評なヘルシーな炊き込みご飯、豆腐としらす小松菜の炊き込みご飯をご紹介します。まずは大まかな作り方の説明です。お米は洗ってしっかり水を切り、ザルにあげ水気を切ります。30分そのまま置いて乾かします。お米についた水を吸わせることで表面にひびが入り、味が染み込みやすくなります。小松菜の茎は1センチ幅に刻み、葉は粗みじん切りにします。内釜に米を入れたらお酒と塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。およそ水 400ml。 豆腐としらすを乗せ、炊飯器にセットしてスイッチを押します。炊く前にお米と具材を混ぜてしまうとうまく炊き上がりませんので、混ぜないようにして炊きましょう。炊き上がったら小松菜を乗せ、蓋をして5分蒸らします。豆腐を崩しすぎないように全体をふんわり混ぜます。器に盛り付け、好みで醤油をかけます。材料は4人分で、米2合、木綿豆腐1丁 300g、 しらす干し 60g、 大さじ8くらいですね。料理酒大さじ4、塩小さじ3分の2、小松菜1袋、醤油適量です。それでは作っていきましょう。お米を洗います。まず一回お米をひたひたになるまでたっぷり水を注いで、一回 お水を捨ててしまいます。で、最近のお米すごく綺麗なので、そんなに神経質に洗わなくても2、3回さーっと手で、ちょっとね、お米を持ち上げてちょっと揉むようにして洗ってあげて、水気をまた切る。今2回やったのでもう一度だけやります。お米が浸る量のお水を注いだら、少しお揉み洗いっていうんですかね、お米を持ち上げて少しサラサラっと軽く洗います。で、お水を捨てると。で、お水を捨てるときにザルにあげます。ザルにあげて水気を切りながら、付着水といって、お米の表面に洗ったお水が今ついている状態です。で、この付着水をザルにあげながら乾かすことで、米表面についたお水をお米が吸います。で、これで吸水をしていくんですけれども、この吸水の仕方ですとお米の表面に少しひびが入るんですね。で、炊き込みご飯の場合は味をつけて、お米に味をつけて炊くので、この表面にひびが入ることで味の染み込みが良くなります。なので、こうしてザルにあげて30分間吸水すると美味しくふっくら炊き上がるという仕組みになっています。炊飯器で炊く場合は本当は吸水の時間も炊飯時間に含まれているので、まあ、できればしていただくとより美味しいかなというぐらいなので、まあ、時間があればこのザルに30分あげてお米表面にひびを入れるという工程をしていただくとより美味しく炊けるかなという感じですね。次に小松菜を刻みます。小松菜は端から硬い茎の方をザクザク、およそ1センチに刻みます。刻みます。1センチと言っていますが、ざっくりで大丈夫です。あんまり大きすぎると余熱で火を通すので少し硬くなってしまう恐れがあるので、できるだけ細かく切れていればそれで大丈夫です。葉と茎は違う刻み方をします。葉の方が熱が入るのが早いです。 茎を切ったら一旦茎をボウルによけておいて、葉を今度は粗く刻んでいきます。まず端から同じように1センチ幅ぐらい刻んでいったら、少し向きを変えて再度ザクザクと刻んでいきます。そこまで細かく刻まなくても葉は火が入るのが早いので粗くで大丈夫です。こう何回か角度向きを変えて行ったり来たりしながら刻んであげてください。刻んだらまたボウルに移します。これは炊くときには炊飯器には入れません。炊き上がって蒸らすときに炊飯器に入れて余熱で火を通します。それでは炊飯器にお米とお水、調味料を入れていきます。まずお米ですね。もう30分ザルに上げていただいていれば完全に水気は切れているお米に水が入った状態になるので、もうこのまま内釜にお米をザザッと入れたら、料理酒とお塩を加えてお水を注ぎます。目盛りまでですがおよそ 400ml お水を加えます。目盛りで合わせるときは2合の目盛りが目安ですが、 400ml のお水で大丈夫です。加えたら続けてお豆腐1丁そのままドンと炊飯器の内釜に入れてください。で、しらすも加えます。これを炊飯器にセットしてスイッチを押します。普通炊きで大丈夫です。炊けたので次に小松菜を加えて蒸らします。炊飯器を開けて刻んだ小松菜を炊けたお米、豆腐の上に乗せます。結構モリモリになりますが、あの容量の大きい炊飯器でやらないと小松菜が入りきらないので、5、6合炊き、2合炊きとかだとちょっと小松菜が入らないと思うので、大きめの炊飯器でやるか1合で炊いて半分の量で作ると安心かなと思います。大きい炊飯器でやってみてください。そしてこの状態で5分から10分、まあ、5分あれば大丈夫かなと思いますけれども、保温をして小松菜に余熱で火を通します。今保温で少し火が入ったので、ここから下の炊けてるご飯と混ぜ合わせていきます。豆腐を崩しすぎないように気をつけてください。ご飯と小松菜を混ぜるときに完全に小松菜に余熱で火が入るので、慎重にサクッとゆっくり混ぜ合わせていきます。5分保温した後の状態だとまだ少し小松菜生感があるかなという感じですね。小松菜は生で食べられるお野菜なのでそれでも全然美味しいんですけれども、ご飯と混ぜ合わせることでしっかり火を通していきます。でもね、あの火が通りすぎずシャクシャクっとしたいい香りになります。さっくり混ぜ合わせ、豆腐も崩しすぎないように気をつけてください。これで出来上がりです。お好みでお醤油をかけていただきます。小松菜は余熱で火を通すと香りと風味が抜群に良くなります。調味料代わりに加えたしらすのおかげで少ない調味料でも大満足の美味しさに。水分が抜けて大豆の旨味が凝縮した豆腐がお米と相性抜群です。カルシウムとタンパク質がしっかり取れる栄養満点ご飯、ぜひお試しください。